どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めました。始めていきたいと思います。今収録時間がですね、2019年1月の27日の23時26分です。ということはですよ、日をまたが寸前なんですが、日をまたいちゃうとですね、週1配信が崩れちゃうってことで、今眠い眼をこすって収録臨んでおります。だから今日は時間短縮で収録していきたいと思います。今回のお題はね、別に特にこう何か話したいっていうのは あるんだけど時間がないので、短いバージョンでいくと、今日はマイクが欲しいっていう話をしていきたいと思います。はい。これ、普段 YouTube コンテンツで、僕のチャンネルの動画を見ていただいている方にはね、初めに説明していきたいんですが、このコンテンツはですね、なんだそんな鉛は、このコンテンツは音声コンテンツだけです。なので何か動画を期待されて見られている方にはちょっと申し訳ないんですが、これはそういったコンテンツではないので、音だけ、まあラジオと一緒です。なのでそういう手で聞いていただければいいかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。今流れてる曲はですね、いつもお世話になってるサンドストライプさんから、The Wait Moments 2っていう The Wait Moments っていう曲をね、流しております。はい。いやもう本当はね、毎週、火曜日の7時に配信を目指してるんですけど、ちょっとね今週は仕事の関係もあるし、自分の怠けもあるし、ちょっともう配信無理かななんて思ったんだけど、ちょっとね、痩せ我慢をして時短でだいたい15分ぐらいで10分とか、まとめていきたいなと思います。なんかねこう今 YouTube チャンネルの方でも、YMR チャンネルのコンテンツの方でも実はね動きがあって、そこら辺の絡みもあってね、ちょっといろいろわちゃわちゃしてるんですが、今回はなんだ、マイクの話だけだけに、極力絞って時間を見て、そういったところも話ができればいいかなと思います。なんて言ったってね、これ今日配信したとしてもまた2日後にはね、また配信してるから結局バランスがおかしいんですよ。要は YouTube コンテンツなのにラジオばっかり上がってるっていうのはそれはよろしくないので、本当は本編というか、コンテンツ、そのいつも配信しているコンテンツとしてね、そのファストレビューとかそういったところとかと織り交ぜながら、だいたい3対1ぐらいの割合、1がこのラジオというかポッドキャストコンテンツっていうのが一番理想だと思ってるんでね、本当はこうポッドキャストっていうのは嫌なんですよ。だからそこら辺はね、ちょっと今時間が余裕があったらまたお話しますってところでね、今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。それでは本編の方に入っていきたいと思います。はい。今回マイクね、実はねこれも収録こんな時間がないって時にね、マイクの接触不良のおかげでちょっとこうより時間がなくなって非常に焦ってるっていうのが 理由、まあ、発端ではないんだけど、パッと、こう、話をしたいって思った、きっかけなんですよ。今ね、利用してるマイクはですね、だいたい10年ぐらい前に購入した、ブルーっていう会社、企業、まあ、メーカーがあって、そこのスノーボールっていうやつなんですよね。確か、アップルストアで売ってたのを買ったのかな。当時、確か、1万2000円ぐらいだったような気がするけど、それを購入して、10年以上使ってるってことなんですよね。うん。で、まあ、基本、まあ、指向性、まあ、なんて、こういう話してもどうかな。とりあえず、いくつかモードがあって、それをね、いくつか試した末に、今の設定になってるんだけど、時間の経過のせいなのか、最近ちょっとノイズが増えてる気がするのと、やっぱりその接触不良、 USB がね、ちょっと本体とケーブルをつな差し込む、その差し込みの方はね、ちょっとね、接触が怪しくなってきてるっぽくて、まあそれもノイズの一因なのかもしれないけどね。でもそもそもその点灯、LED ライトは点灯してるんだけど、その、でも、Mac 側がそれを認識しなかったりだとか、そういうのもあったりしてね、なんかこう、いろいろこう、問題があるかなと。うん、っていう風になってきた。まあ、10年以上使えば、それはね、そうなるのはしょうがないにしても、やっぱりその、普段のね、映像制作にも、結構この、アフレコっていうのは、手法は使うので、まあ、代わりの、っていうか、その、Mac で収録する必要はないことが大半なんだけど、まあ、こういったコンテンツも作ってる手前ね、やっぱりその、モチベーションアップのためにも、やっぱり極力いいマイクが欲しいっていう話をね、以前から、まあ、友達屋さんにも相談してたわけですよ。うん。で、ちょっと前までは、ノイマンっていう、世界的に超有名なマイクのメーカーさんがあってですね、そこの、ちょっと型番忘れちゃったんだけど、ド定番のマイクがいいな、なんて思ったんですよ。ただ、その、価格はね、確か、30万ぐらいするようなやつで、ちょっと形もなかなか、いいやつなんですよ。なんかもういかにも業務用マイクみたいな、うん、ナレーション撮りとかね、声優さんがこうアフレコするとか、そういった現場でよく使われてるものらしくて、非常に、高性能というか、非常にいいもんだっていうのをこう前から知ってはいたんだけど、まあもちろんね、お高いものでもあるから、そんなおいそれと手が出るもんじゃない、まあ、ないわけですよ。うん。で、YouTube でね、その、レビュー動画というか、実際にこう、使って、比較してっていう動画を見てみると、その、YouTube の動画の中でもはっきりわかるぐらい、その手のマイクっていうのは音が良くて、本当にクリアっていうか、もう、耳元で支えてんじゃないかみたいなぐらいの臨場感があるんですね。うん。で、それをトマト屋さんに話したりするとね、彼はすごくそういう音関係に詳しいから教えてくれたんだけど、そのマイクは本体だけじゃなくて、まあ、その本体と例えば Mac を直接つなぐ、まあ、本当は直接つなげはしないんだけど、直接つなぐ、まあ、仮定して、その他に、そのマイクを駆動させる AC で、まあ、アダプタ？電源だったかな？っていうのが別途必要らしくて、それがすっごいでっかいんですよ。その、AC アダプターの。うん。だから、それ聞いて、そんなでかいのは置きたくないと。で、マイクだけだと思ってたから欲しかったけど、その他にアダプタまでいるマイクなんて僕あると思ってなかったからね。最近ちょっとこう、心が、地上にこう、なんていうか、泣いたというか、ことがあったわけですよ。まあ、その代わりと言っちゃなんだけど、今、すごい気になってるのは、アトム。 マイクの名前忘れた。新興の音響メーカーさんが出してる、有名な、有名というか結構ガンガン売り出し中のマイクで、だいたいね、安い時だとね、3万円台ぐらいで買えたんだけど、今ちょっと値上がり、そのユーロ安だかなんだかの影響で値上がりしちゃってて、ちょっとお高く5万ぐらいかな、なってるやつが あります。アトム、アトモスオーディオみたいな、そういうところのやつです。うん。で、それがね、形もすごいかっこよくてね、なし字というか、なんていうかな、全部鉄みたいな形で、鉄、鏡頭みたいな形のね、うん、シンプルな作りなんだけどね、かっこいいわけですよ。うん、音もこう僕が試してきた限りだと、割と良さそう。全然不満なし、みたいなね。うん。それと一緒にこう、オーディオインターフェースなんか買って、Mac と接続して、使ってあげたいなって、使ってみたいなって思ったってことですね。本当にね、音は、難しすぎて、まあ、光の扱いもすごく難しい。照明とかもね、難しすぎて、もうそこが見えないぐらいなんだけど、音もまためちゃめちゃ深すぎてね、探求したらキリがないし、価格も、もう青天井だから、本当に怖い。どこで止めたらいいかわからないっていうの、またね、そこら辺もね、非常にこう、不安を煽る要因でもあるんだけど、でも、仕事からね、そこを、なんていうかな、手抜くのもなんだかなって、だから、これからね、できればお金がね、許せば、極力そういったものに対しても投資していかなきゃ、いかないのかなと。まあ、少なくとも今のマイクは1万2000円ぐらいだから、せめてね、次10年使うって考えたら、5万とってかなんて安すぎて、なんていうの、全然話にならないぐらいなんだけど、まあ、できればそれこそ10万、20万の買った方がいいかもしれないけど、長く使うからね。まあ、そんな感じです。今回僕が話したマイクの名称があんまり分からなかったんですけど、もしこれ聞いてくださってる方でね、音に詳しい、音響設備に詳しい方がいたら、ぜひアドバイスなんかをね、コメントとして書き残してくれるとすごくありがたいです。はい。じゃあちょっと時間ちょびっとだけできたんで、まあ話脱線して、ちょっと今度 Mac の話します。2分ぐらい。今ね、友田さんとちょっと今、裏でやり取りしてて、友田さんが最近 5K iMac 買ったんですよね。24万ぐらい出して 5K iMac を購入したら、Mac Mini 2012とあんまり速度が変わらんって言って結構嘆いてるのをツイッターで見かけると思うんですよ。で、それに関連することで今来てるのが5K iMac がオーディションっていう Adobe のオーディションね、Adobe のオーディションのアプリが、解像度を上げたら全く動きが悪いっていう風な話が来たんで、そしたら僕がレティナっていうのは、4ピクセルで1ピクセルを表示するから綺麗なんだけど、実質的に使える面積っていうのはこれまでの iMac と変わらない、だからそれで 5K でフルピクセルにしたら今度は描画の負荷が高すぎて動作速度が落ちるから、まあ、結局意味がないみたいなことを書いたんです。あと画面がちっちゃすぎてね。で、試しにね、そのレティナじゃなくて本来の 5K の解像度、非レティナね、レティナじゃないっていう設定にしてオーディションを動かしたらどうですかって送ったら、友田さんから、フルピクセルにしたらオーディション全然動かんっていうシンプルなメッセージが返ってきました。はい。そういうもんです。はい。本来の、フルピクセル。僕は例えば今、これは 4K モニター。本当は DCI 4K って言って、もっと、広い解像度なんだけど、その解像度でも、僕の Mac Pro は、ね、普通に動くんですよ。普通に動く。特に速度低下とかない。だけど、Adobe のアプリに関しては、速度めちゃくちゃ落ちます。理由をざっくり言っちゃうと、GPU を使えないから、 ほとんど使わないから。
うん。
実、アフィニティフォトとかアフィニティデザイナーとかダビンチリゾルブとかそういったものに関しては速度低下全くないです。うん。最近のアプリとかね、モダンなアプリは。でもアドビのやつは本当に落ちるんですよ。オーディションもめちゃめちゃ遅くなる。で、トマト屋さんはフルピクセルにしたらオーディションが全然動かないと。5Kにして。まあ、それはそうよねっていう風に、なりますけどね。トマト屋さん、なんか不憫だなと。うん、やっぱね、いい買い物だとは思うんだけど、ちょっとね、もうちょっとお金積んで GPU とかいいの積んだらいいのになって、買った当初ちょっとだけ話したんですよ。うん、買う前かな。うん、まあお金とかそういったものとの相談してね、彼は決めたから何とも言えないけど、はい、そんな感じです。じゃあ最後に本当に1分だけで話します。今はね、その YouTube の絡みでね、前々から話していた、それこそ年末あたりから話していた新規メンバー、新メンバーがね、新メンバーじゃないな、ずっといたんだけど、出なかったやつがね、一人いたの。うん。そいつがね、つい先日、ようやく撮影に参加しましたよ。はい。これの配信はね、もうちょいかかりそうだけど、ようやくね、参加したんでね、新メンバー、まあ、定期的には来れないやつなんでね、たまにスポットで参加するぐらいから始まると思うけど、まあ、ようやくこれで、YMR チャンネルの方もね、いろいろこう楽しい方向に動き出すかなって感じです。はい、というわけでね、今回の BGM も何もなしだけど、これでおしまいです。また2日後にお会いしましょう。さよなら。